太宰治作小太り。昔々のお話よ、右の方に邪魔っ気な昆布を持ってるおじいさん。このおじいさんは四国の阿波剣山のふもとに住んでいたのである、というような気がするだけのことで、別に転居があるわけではない。このおじいさんはお酒をとても好きなのである。酒飲みというものはその家庭において大抵孤独なものである。孤独だから酒を飲むのか、酒を飲むから家の者たちに嫌われて自然に孤独の形になるのか、それはおそらく両の手のひらをポンと打ち合わせて、いずれの手のひらが鳴ったかを決定しようとするようなキザな詮索に終わるだけのことであろう。とにかくこのおじいさんは家庭にあっては常に浮かぬ顔をしているのである。と言ってもこのおじいさんの家庭は別に悪い家庭ではないのである。おばあさんは健在である。もはや70歳近いけれども、このおばあさんは腰も曲がらず目元も涼しい。昔はなかなかの美人であったそうである。若い時から無口であって、ただ真面目に家事に勤しんでいる。もう春だね、桜が咲いた、とおじいさんがはしゃいでも、そうですか、と興のないような返事をして、ちょっとどいてください、ここお掃除しますから、という。おじいさんは浮かぬ顔になる。またこのおじいさんには息子が一人あって、もうすでに40近くになっているが、これがまた世に珍しいくらいの貧困法制。酒も飲まず、タバコも吸わずどころか、笑わず怒らず喜ばず、ただ黙々と野良仕事。近所近辺の人々もこれを畏敬せざるはなく、阿波聖人の名が高く、妻をめとらず、ひげを剃らず、ほとんど牧籍ではないかと疑われるくらい。結局このおじいさんの家庭は実に立派な家庭と言わざるを得ない種類のものであった。けれどもおじいさんはなんだか浮かぬ気持ちである。そして家族の者たちに遠慮しながらも、どうしてもお酒を飲まざるを得ないような気持ちになるのである。しかしうちで飲んではいつも浮かぬ気持ちになるばかりであった。おばあさんもまた息子の阿波聖人も、おじいさんがお酒を飲んだって別にそれを叱りはしない。おじいさんがちびちび晩酌をやってるそばで黙ってご飯を食べている。時になんだね、とおじいさんは少し酔ってくると話し相手が欲しくなり、つまらぬことを言い出す。いよいよ春になったね、ツバメも来た。言わなくったっていいことである。おばあさんも息子も黙っている。春宵一刻、値千金か、とまた言わなくてもいいことをつぶやいてみる。ごちそうさまでござりました、と阿波聖人はご飯を済ましてお膳に向かい、うやうやしく一礼して立つ。そろそろ私もご飯にしよう、とおじいさんは悲しげに杯を伏せる。うちでお酒を飲むと大抵そんな具合である。ある日朝から良い天気、山へ行きます芝刈りに。このおじいさんの楽しみはお天気の良い日、腰に一瓢を下げて剣山に登り、焚き木を拾い集めることである。いい加減焚き木拾いに疲れると、頑丈に大あぐらをかき、えっへんと偉そうに咳払いを一つして、良い眺めじゃのうと言い、それからおもむろに腰の下物お酒を飲む。実に楽しそうな顔をしている。うちにいる時とは別人の感がある。ただ変わらないのは右の方の大きいコブくらいのものである。今日のように山で一人でお酒を飲んでご機嫌の時には、このコブはことにもおじいさんになくてはかなわぬ格好の話し相手である。おじいさんは岩の上に大あぐらをかき、下物お酒を飲みながら頬のコブを撫でる。なーに、怖いことなんかないさ、遠慮には及びませぬて、人間すべからく酔うべしじゃ、真面目にも程度がありますよ。阿波聖人とは恐れ入る、おみそれ申しましたよ、偉いんだってね、など 誰やらの悪口をこぶにささやき、そうしてえっへんと高く咳払いをするのである。にわかに暗くなりました。風がゴーゴー吹いてきて、雨もザーザー降りました。夕立ち止むのを待つうちに、疲れが出たかおじいさん、いつかぐっすり眠ります。お山は晴れて雲もなく、明るい月夜になりました。この月は春の加減の月である。朝緑とでも言うのか、水のような空にその月が浮かび、林の中にも月影が松葉のようにいっぱいこぼれ落ちている。しかしおじいさんはまだすやすや眠っている。コウモリがはたはたと木の裏から飛んで出た。おじいさんはふと目を覚まし、もう夜になっているので驚き、これはいけないと言い、すぐ目の前に浮かぶのはあの真面目なおばあさんの顔と厳かな成人の顔で、ああこれは飛んだことになった、あの人たちはまだ私を叱ったことはないけれども、しかしどうもこんなに遅く帰ったのではどうも気まずいことになりそうだ、お酒はもうないかと下顎を振れば、そこにかすかにピチャピチャという音がする。あるわいとにわかに勢いづいて、一滴残さず飲み干してほろりと酔い、いやー月が出ている、春宵一刻などとつまらぬことをつぶやきながら木の裏から這い出ると、おや何でしょう騒ぐ声、見れば不思議な夢でしょかということになるのである。見よ、林の奥のやや広い草原に異形の者が十数人というのか十数匹というのか、とにかく紛れもない虎の皮のふんどしをしたあの赤い巨大の生き物がエンジンを作って座り、月下の縁の最中である。おじいさんはじめはぎょっとしたが、しかしお酒飲みというものはお酒を飲んでいない時には育児がなくてからきしダメでも、酔っている時にはかえって周に優れて度胸のいいところなど見せてくれるものだ。おじいさんは今はほろ酔いである。かの厳粛なるおばあさんをも、また貧困法制の成人をも、何恐れんやというようなかなりの勇者になっているのである。眼前の異様の風景に接して腰を抜かすなどという醜態を示すことはなかった。その主演のありさまを見るに、ただ意味もなく奇声を発し、膝を叩いて大笑い、または立ち上がってやたらに跳ね回り、または巨大の体を丸くしてエンジンの端から端までゴロゴロと転がってゆき、それが踊りのつもりらしいのだから、その知能の程度は察するにあまりあり、芸のないことおびただしい。おじいさんもこの低能の踊りには呆れた。一人でクスクス笑い、なんてまあ下手な踊りだ、一つ私の手踊りでも見せてあげましょうかいとつぶやく。踊りの好きなおじいさん、すぐに飛び出し踊ったら、コブがふらふら揺れるのでとてもおかしい面白い。鬼ども大層喜んで、月夜には必ずやってきて踊り踊って見せとくれ、その約束のおしるしに大事なものを預かろうと言い出し、鬼たち互いにひそひそ小声で相談し合い、どうもあのほっぺたのコブはテカテカ光ってなみなみならぬ宝物のように見えるではないか、あれを預かっておいたらきっとまたやってくるに違いないと愚昧なる推量をして、やにわにコブをむしり取る。朝です、梅雨の光る道、コブを取られたおじいさん、つまらなそうに頬をなでお山を降りて行きました。コブは孤独のおじいさんにとって唯一の話し相手だったのだから、そのコブを取られておじいさんは少し寂しい。しかしまた軽くなった方が朝風になでられるのも悪い気持ちのものではない。結局まあ損も得もなく一長一短というようなところか、 久しぶりで思う存分歌ったり踊ったりしただけが得ということになるかな、などのんきなことを考えながら山を降りてきたら、途中で野良へ出かける息子の成人とばったり出会う。おはようございます、と成人は放火振りを取って早朝に朝の挨拶をする。いやーとおじいさんはただ孫ついている。それだけで左右に分かれる。おじいさんのコブが一夜のうちに消失しているのを見て取って、さすがの成人も内心少しく驚いたのであるが、しかし父母の要望についてとやかくの批評がましいことを言うのは成人の道に背くと思い、気づかぬふりをして黙って別れたのである。家に帰るとおばあさんは、お帰りなさいましと落ち着いて言い、ゆうべはどうしましたとかなんとか言うことは一切問わず、お身をつけが冷たくなりましてとしつこくつぶやいて、おじいさんの朝食の支度をする。いや冷たくてもいいさ、おととめるには及びませんよとおじいさんはやたらに遠慮して小さくかしこまり、朝食のお膳につく。おばあさんにお給仕されてご飯を食べながら、おじいさんは昨夜の不思議な出来事を知らせてやりたくてしようがない。しかしおばあさんの厳粛たる態度に圧倒されて、言葉が喉のあたりに引っからまって何も言えない。うつむいてわびしくご飯を食べて、こぶがしなびたようですね、おばあさんはポツンと言った。ああもう何も言いたくなかった、破れて水が出たんでしょうとおばあさんはこともなげに言って済ましている。うん、また水が溜まって腫れるんでしょうね。そうだろう。結局このおじいさんの一家においてコブのことなどは何の問題にもならなかったわけである。ところがこのおじいさんの近所にもう一人、左の方に邪魔っ気なコブを持っているおじいさんがいたのである。もともとこのおじいさんの人品骨柄は卑しくない。体育は堂々、鼻も大きく眼光も鋭い、言語動作は重々しく、視力分別も十分のごとくに見える。服装だってどうしてなかなか立派で、それに何やら学問もあるそうで、また財産もあのお酒飲みのおじいさんなどとは比べ物にならぬくらいどっさりあるとかいう話で、近所の人たちも皆このおじいさんに一目置いて、旦那あるいは先生などという尊称を立てまつり、何もかも結構立派なお方ではあったが、どうもその左の方の邪魔っ気なコブのために旦那は日夜うつうつとして楽しまない。このおじいさんのおかみさんはひどく若い、36歳である。そんなに美人でもないが、色白くぽっちゃりして少しはすっぱなくらい、いつも陽気に笑ってはしゃいでいる。12歳の娘が一人あって、これはなかなかの美少女であるが、性質はいくらか生意気の傾向がある。でもこの母と娘は気があって、いつも何かと笑い騒ぎ、そのためにこの家庭はお旦那の苦虫を噛みつぶしたような表情にもかかわらず、まず明るい印象を人に与える。お母さん、お父さんのコブどうしてそんなに赤いのかしら。タコの頭みたいね、と生意気な娘は無遠慮に率直な感想を述べる。母は叱りもせずほほほと笑い、そうね、でも木魚をほっぺたに吊るしているようにも見えるわね。
うるさい、と旦那は怒り、ぎょろりと妻子を睨んですっくと立ち上がり、
奥の薄暗い部屋に退却してそっと鏡を覗き、がっかりして、これはダメだとつぶやく。いっそもう小刀で切って落とそうか、死んだっていいとまで思い詰めた時に、近所のあの酒飲みのおじいさんのコブがこの頃ふっと亡くなったという噂を小耳に挟む。ぼやひそかにお旦那は酒飲みじいさんの総屋を訪れ、そうしてあの月下の不思議な縁の話を明かしてもらった。聞いて大層喜んで、よしよし私もこの昆布をぜひとも取ってもらいましょうと勇み立つ。幸いその夜も月が出ていた。お旦那は出陣の武士のごとく眼光軽々、口をへの字型にギュッと引き結び、いかにしても今宵はあっぱれの舞を一差し舞い、その鬼どもを感服せしめ、 もし万一感服せずば、この鉄線にて皆殺しにしてやろう。たかが酒くらいの愚かな鬼ども、何ほどのことがあろうやと、鬼に踊りを見せに行くのだか、鬼退治に行くのだか、何が何やらひどい意気込みで、鉄線右手に肩いからして、剣山の奥深く踏み入る。このように、いわゆる傑作意識に凝り固まった人の行う芸事は、とかくまずく出来上がるものである。このおじいさんの踊りもあまりにどうも意気込みがひどすぎて、ついに完全の失敗に終わった。鬼ども平行順々に立って逃げます山奥へ。鬼はこないだ預かったコブをつけます右の方。おやおや、とうとうコブ二つ、ブランブランと重たいな。恥ずかしそうにおじいさん村へ帰って行きました。実に気の毒な結果になったものだ。おとぎ話においては、大抵悪いことをした人が悪い報いを受けるという結果になるものだが、しかしこのおじいさんは別に悪事を働いたというわけではない。緊張のあまり踊りがへんてこな形になったというだけのことではないか。それかといってこのおじいさんの家庭にもこれという悪人はいなかった。またあのお酒飲みのおじいさんも、またその家族も、または剣山に住む鬼どもだって少しも悪いことはしていない。つまりこの物語にはいわゆる不正の事件は一つもなかったのに、それでも不幸な人が出てしまったのである。それゆえこの小太り物語から日常倫理の教訓を抽出しようとすると大変ややこしいことになってくるのである。それでは一体何のつもりでお前はこの物語を書いたのだと短気な読者がもし私に詰め寄って質問したなら、私はそれに対してこうでも答えておくよりほかなかろう。性格の悲喜劇というものです。人間の生活の底にはいつもこの問題が流れています。